この企業に注目、
相場の福の神アネックス。
この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社メディアフラッグの提供でお送りします。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの松浦千佳です。相場の福の神アネックスは毎月第2第4金曜日の夕方に伸び盛りの企業のトップをお迎えしてお送りする企業情報番組です。マーケットプレス内火曜日と金曜日にお送りしている相場の福の神と連動していますが、取引時間中とはちょっと違ったリラックスムードでお時間も少し長めにとって注目企業のトップにじっくりとお話を伺ってまいります。
明日から3連休ですね。
3連休ですね、
まあ、マーケットは休む、まあ、月曜日休みになるんですけど、やはり3連休となるとですね、まあ、いろんな流通業、はい、まあ、いろんなお店っていうのがやっぱり逆にお忙しくなるというところなんですが、このお店の売り場をですね、はい、まあ、元気にしてくれる会社、今日の企業ですね。
はい、あの企業でしょうか。
あの企業です。
はい、この後早速トップの登場です。
この企業に注目、
相場の黒髪アネ
ックス。今日は4回目のご登場です。証券コード6067、東証マザーズ上場、メディアフラッグ代表取締役社長、福井康雄さんにお越しいただいています。
福井さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
失礼します。
では福井さん、改めてメディアフラッグの事業内容の紹介をお願いします。
はい、メディアフラッグはですね、売り場を元気に、日本を元気にということをテーマに、お店を活性化すると、お店に特化したマーケティングの支援ということを、だいたい年間100万店舗くらいの延べですね、企業様を相手にですね、展開をさせていただいていると、ご支援させていただいている会社でございます。はい、先ほど、まあ、3連休っていうことありましたけども、うん、こういう時はですね、やっぱり、こういう時こそ売り上げが上がるような、お店に対する支援だったり、売り場に対する、支援ということをさせていただいている会社です。具体的にはですね、お客さんに、の最終的に売り場で物を買うとき、決め手になる売り場をしっかり整理したりですとか、売り場に対して販売員を派遣させていただく HR ソリューション事業ということが一つですね。で、二つ目は、ドラッグストアだとかでご覧になったことあるかもしれないんで、このちっちゃいですね、デジタルサイネージって言いまして、
棚に置いてある。
そうですね。テレビ CM だとかこう繰り返し、
液晶画面がついてるや
つですね。ああいったのをご提供させていただいております IoT ソリューション事業と。最後にですね、これも、ご存知かどうかわかりません。覆面調査って言いまして、お客さんのふりをして、お店の接客の状況ですとか、清掃がちゃんと行き届いてるかだとか、こういったことをチェックさせていただいて、いいお店をですね、世の中にどんどん増やしていって、で、消費を活性化して日本を元気にしていきましょうと。こういう、事業で、マーケティングリサーチですね、MR ソリューション事業という、3本柱で展開させていただいている会社です。
はい、メディアフラッグさん、今の時期から繁忙期と伺っております。8月頃からお忙しくなってきているようですが、これからの、流れいかがでしょうか。
そうですね、やっぱり世の中のものが一番売れるのって12月だと思うんですね。
年末、
そうで、年末商戦ですね。
クリスマス商戦と、あとお正月に向けて、はい、ということですよね。
なので、そこに向けて企業さんはやっぱり売り場をしっかり整えておこうだとか、あとは秋冬に出た新商品をしっかり10、11月、12月っていう3ヶ月で売れるように売り場を整えようだとかですね、こういうニーズが非常に多いですね。ですので、今本当にこの9月、10月、11月っていうのが、メディアフラッグにとっては、再繁忙期ということで、全国でですね、多くの皆さんが我々の仕事を一生懸命やってくれているということですね。
で、この逆に忙しい時に、きちんとした接客をしているかどうか、調査する方も多いんですか、やっぱり。
そうですね。調査も、調査どちらかというと、その手前側で、10月とか11月とかでチェックをして、
12月にきちんとすると。
その通りです。で、改善をしてもらって、お客さんがたくさん来る12月を迎えるっていう、そういうのがすごく多いですね。
なるほど。あと、この覆面調査事業で、需要がですね、非常に高まっているサービスがあるというふうに聞いたんですけど。
はい。最近ですね、非常に増えているのが、覆面調査は接客ですとか、お店のコンディションだけではなくて、コンプライアンスのをチェックをすると。 いうので、
はい、うるさいですね。
そうですね。
正直だからこれをもし守れなかったら、はい、企業として命取りになるようになりますよね。ね、
今年6月に改正消費者契約法というのが成立しまして、うんまあ、いわゆるお客さんを保護するということで、うんはい、例えばですね、携帯ショップさんだったりとか、うんうん、あとは車の買い取りのチェーンさんだとか、はいはい、こういうところに、うんコンプライアンスをチェックしますよと。ということで、はいうんまあ、買いますよ、もしくは、うん、売りますよといった、うん、ことを、
ね、
そうですね、うんうん、意思を表示した後にですね、うん、やっぱりキャンセルしますと。
まあ、車そうですよね。はい、実はだから、予想でちょっと、はい、もっと高く、はい、買ってくれるとかあったら、はい、そちらに売るっていうことで、でね、あ、ごめん、はい、売るって言ったけど、やっぱやめるわっていう人も中にはいますよね。
そ
うですね。
それをですね、はい、調査としてやるんですよね。
で実際に車持ち込んでですよね。
持ち込んでですね。で、そうですよね、やめますって言った時に、うん、じゃあきちんとすんなり、それを認めてくれるかですとか、うんうん、お店さんによっては、うん、いやいやもう困るから絶対売ってくれとかですね。
まあそうですね。
押し買いみたいな、押し売りじゃなくてですね。はいはいはい、そういうのがやっぱり業界としては、そういうのを やらないように、うん、お客さんをちゃんと
守
っていけないということで、うんうんまあ、そういったニーズと非常に、うんうん、高まってる状況ですね。まあ我々もともとですね、うん、地方銀行さんだったりとか、うん、そういうところでの調査というのでまあ、同様に例えば、うん、投信の相談に行った時にきちんとした、うん、説明ができてるかだったりとか、うん、こういうのをやってましたんで、うん、こういった調査って非常に得意な、うん、会社になりますね、
はい、これってやっぱりあれなんですか、はい、自社でやるっていうのはなかなか難しいんですか。
そうですね、やっぱりお客様だってことが、うん、調査だってことがバレてしまっては全く意味がないので、まあ、
そうですよね。
そうですね。うん、一斉に、我々の場合ですと、一斉に我々の調査員がもう、店に入ることによって。
要は複数の店があるところに、はいはいはい、会社で、例えば担当者が分からないように行ったとしても、結局何人かしかいないから、はい、同時には入れないと。
そうですね。
そうすると、はい、ある調査がどっかに行くと、はいはい、それがやっぱり店舗で回ってしまって、はいね、事前にバレちゃうと。
そうですね。ああいう調査が来たよみたいなですね、そういうのがバレてしまって結局調査にならないよということが非常に多いですね。
そうしたら最初の方は対応できてないけど、はい、後ろの方は聞いてるから対応されちゃうということで言うと、逆にそのチェックが無駄になるということですよね。そうですね。御社の場合はもう例えば全国の何店舗かあった時に一斉にドッと行
くということで言うと、そうですね、1週間でもう何十店って、うん、何百店ってドンと行きますんで、うん、そうすると公平なチェックができまして、
まあ、そうですよね。
まあ、結局これチェックすることが目的っていうよりかは、本当にその守っていくことが目的なので、まあそういう意味では非常に有効な調査だっていうことでご活用いただいている形になりますね。
で、
はい、
あとあれですよね、はい、実際にその御社の調査の方が行かれたときにやっぱお客様目線で見れるっていうのも一つ重要なことですか。
そうですね、やっぱりお客さんとしてその対応をどういうふうに感じたか、いや、それはマニュアル通りになってるかもしれないけど、いや、やっぱりちょっと高圧的だったとかですね、うん。そういう微妙なニュアンスみたいなのっていうのは、うんうん、あくまでやっぱお客さんの目線じゃないと、
そうですね、
なかなか感じられない部分もあると思うので、うん、その辺を、非常に、ご活用いただいている部分なのかなと思いますね、はい、
なるほど、
はい、
あと海外拠点を増やされたと伺ったんですけど、はい、どういった狙いで開設されたんですか。ちなみにどこに移されて
るんですか、はい、そうですね、この8月には中国の深圳、うん、
深圳、はい、
はい、あと今月は、うん、インドネシアのジャカルタにですね、はい、サテライトオフィスということで作らせてもらいました。これですね、うん、現地省のまあ、一つは果物屋のチェーンさんで、中国はですね、はいはい、ジャカルタはコンビニチェーンなんですけど、はい、ここに対して、うん、こちら様に対して、まあ、一つはコンサルティングということで、うんうん、まあ、我々、私も、うん、セブンイレブンジャパンというとこ出身なんですけども、うん、まあ、そういうフランチャイズのチェーンオペレーションだったりとか、うん、トレーニングとかですね、うんうん、こういったノウハウを、うん、まあ、教えてほしいと。
要は日本人、はい、日本のおもてなしの心がある、きちんとした、はい、いわゆる接客ということですよね。はい、
そうですね。
で、しかもそれが、一人一人だけじゃなくて、はい、システマチックに、きちっと、はい、 とみんなが同じようにできると、
はい、そうですね。
これって日本の、はい、あの小売チェーンの非常にいいところですよね、はい、
そうですね。
そのいいエッセンスを海外企業、はい、海外の小売チェーンに持っていくということですか、
はい、そうですね。あの非常にニーズがあってですね、うん、あの私先週は北京に行かせてもらってたんですけど、うん、北京でも、まあ、現地の実は、うん、これもコンビニチェーンなんですけども、はい、ちょっとあのどういうことができるのか説明してくれみたいな形でですね、うん、あのプレゼンに行ってきたりという形なんですが、うん、やっぱり日本のそのきめ細かい、うん、本当にチェーンオペレーションっていうのは、うん、あの海外の、うん、チェーンさんもですね勉強したいという企業さんも多いですね、うん、でさらにそこに対して覆面調査やりましょうとかですね、うんうんうん、あのES の調査やりましょうですとか、うんうん、まあ、あの販売員の派遣をやりましょうとか、うん、デジタルサイネージも入れちゃいましょうみたいなですね、うん、そういうことで我々が持ってるノウハウをどんどんどんどんつぎ込ませてもらってるという形ですね、
は
い、
で日本の場合はあれですよねいわゆるその企業の直営だけじゃなくて、はい、別にオーナーがいるフランチャイズっていうのが、うん、やはりあの大規模に店舗展開してる会社さん、まあ、コンビニもそうですし、うん、外食でもそうですし結構多いですけど、はい、このシステムっていうのがやはり役立つっていうか海外にも
そうですね、うん、まあ、あのやっぱフランチャイズ日本まあ、かなり特殊ではあると思うんですけども、うん、やっぱフランチャイズと本部の関係性だったりとか、うん、でどういう指導をフランチャイGに対してやるべきなのかというようなことを、
ね、
そうですね、はい、いうのはあの日本の、うん、まあ、あのフランチャイズの考え方みたいなところを、うんうん、あのまあ
海外に
持っていく、ね、かしていただいて、うん、マニュアルを作ったりですとか、うん、スーパーバイザーこうやって働くんだよみたいなものを、うんうん、あの指導させてもらったりということをやらせてもらってますね、まあ、
逆に言うと直営だったら、はい、どちらにしてもその会社の社員ということだから、うん、はい、同じような立場で聞けるからあれですけど、はい、フランチャイズってまた違いますもんね。
そうですね。
別にフランチャイジーというオーナーがいて、はい、そことの契約の中でその店をやるっていうことですもんね、
う
ん、
そうですね。
だからきちっと契約書とか全部ちゃんとないといけないでしょうし、
そうですね、はい、
何を一体本部はフランチャイジーに向かって指導するのか、うん、逆に、いろんなマーケティング施策で面白いのが、はい、日本のコンビニって、はい、本当にいろんなマーケティングやってますよね。
そうですね、うん、本部とフランチャイジーとの、うん、こう役割分担みたいなものがしっかり、うん、できていまして、うん、まあ、本部が、うん、まあ、ここの部分のマーケティングがしっかりやりますよ。例えば広告宣伝だったり商品開発だったりとかやるんですけども、うんうんうん、でもやっぱ接客だったりとか、うん、従業員に対するトレーニングみたいなことは当然フランチャイジー加盟店さんの方がやってくださいみたいなですね、うん、そういうやっぱり役割分担ですよね、うん、こういったところをしっかりあの共有させてもらってますね、はい、なるほ
ど。あと少し前にですね、はい、あの日本経済新聞の9月3日の一面というのが非常に特徴的な記事があったんですけど、はいはい、これいわゆるマーケティングに関わることですよね。
そうですね。
これも御社にも影響というかあるんですか、はい
は
い、あ
のターゲティング広告が、はい、まあの市場がですね、1兆円超えてくるだろうという多分記事だったと思うんですけど。
だからあれですよね、ネットでいろんな、はい、あれだから、僕もその様々な企業を検索したりすると、ずーっとそれが追いかけられてくるような、
そうですね。
あの、じゃあ、こればっかし見てるんじゃないのにとかっていうやつが、どんどんどんどんと広告出てくる。いわゆるあれですよね。
そうですね。うん、私どもは、ああいったターゲティング広告を、うん、あのリアルの店のデジタルサイネージを起点にやろうと、
うん、
に思ってまして、リアル店舗のですね、はい、そのサイネージの中に、はい、ビーコンというものを積んでですね、はいはい、でその前に立ってサイネージで動画を見た人のスマホをキャッチして、うんうん、でそのスマホに対して、うん、ターゲティング広告を打とうだとか、うんうん、何らかキャンペーンをそこでサイネージを通じて参加してもらって、うんうん、では方にターゲティング広告を打とうだとかですね、うん、そんなような考え方ですね。
なるほど。
なのであのリアルとネットの、うん、まあ、橋渡しのところにですね、うん、我々の IoT のサイネージっていうものを位置づけていこうと、こういう戦略をこれからどんどん打ち出していこうというふうになってます。
なるほど、はい、要はターゲティング広告するにおいても、うん、要はターゲットを決めなきゃいけないと、うん、そうするとある店のある商品の、はい、棚の前にちゃんと来た人、はい、
立って
見た人っていうことが、はい、
そうですね、
まあ、あの通った人ですよね。だからそのスーパーであったりドラッグストアであったり、はい、でこれってあれですよね、そのスーパーとか店舗がやるんじゃなくて、いわゆる生産されてる販売しているメーカーさんがっていうことですか。
そうですね、メーカーさんのコストの中でこうやるわけなんですけども、うんうん、最終的にはそれ、うん、まあ、ネットで買ったとしても、うん、小売りの、うん、リアルのお店にも何らか収益が落とせるような仕組みっていうのを構築しようと思ってまして、 これはまだ、これからの仕組みではあるんですが、我々の5年後、10年後の、一つの柱の事業として作っていきたいなっていうふうに思ってます。
これだけど、はい、何がすごいって、御社の場合、このデジタルサイネージって何万台置いてるんですか？
今ですね、30万台だいたい稼働はしてますので、これはがですね、今はほとんど 95% はインターネットとつながってないんですよ。ほとんどが、ただテレビ CM を
流れてる
だけですね。なので、これを、IoT にすることによって、リアルとネットをつなげる、ハブになっていくみたいなね、そんなイメージをしてます。
ここのデータを抑えれる会社って、あんまりないっていうか、
そうですね。
御社以外どこあるんですか？
ネットのマーケティングやる会社っても
いっぱいありますよね。
でもリアルで30万台実際に稼働してるのはもらえるしかないので、
しかも店舗の棚のところにあって、 そのある製品ある商品っていうところの前にちゃんと来た人、だから買う可能性がある人ですもんね。
そうですね。なので我々はもう本当にその30万台起点でネットとの入り口みたいなところを構築してできるのは我々しかいないだろうというふうに思って、これを5年後10年後の事業の一つの柱にはしていきたいなというふうに思ってます。
なるほど。あと今後のところでですね、例えば今、福井社長がですね注目されていること何かありますか？
今やっぱり我々一つはリアルの、これまでですね、メディアフラッグって会社は、リアルに市場にこだわって、リアルのお店ですね、実店舗にこだわってやってきたのを、一つはその IoT サイネージを使って、ネットへの入り口を使っていこうと。これは、EC ってこともそうですし、マーケティングっていう視点でもやっていこうと思っています。で、もう一つはですね、やっぱり人手不足だったりとか人材ですね、これが我々にとってもチャンスでありピンチであるというふうにものすごく感じてましてですね、要はこれか今働き方改革だったりとか、いろんなの中で例えば残業禁止だよとかですね、こういうのって実は我々にとってチャンスだったりするんですね。
今やっぱり流通って実は若干ブラック的な企業っていうか、今まではみんなが少しずつ社員とか店員が無理をして少し仕事をしてた部分って正直ありましたよね。
そうですね、
だけどこれを今だとこんなのやってたら会社としてやっぱり許されないということで働けなくなったと。
そうですね。
そうするとその時間どうやって埋めていくか考えなきゃいけないと。
そうですね。
で、かといって人を増やすかって言っても、なかなか増えないですもんね。
そうですね。
なので
やっぱり短時間の派遣だったりといわゆるパートですよね。
なるほど。
いうようなものを我々のスタッフでご提供してもらえないか、提供してもらえないかみたいな話っていうのがすごく増えてる状況で、今まで例えばメーカーさんの立場でもですね、今まで店頭回るのは正社員がこうやってたんですけど、それが割と残業のもとになってただとか、でそれをじゃあそこの部分はアウトソーシングでメディアファクトお願いできないかみたいなものですとか、でさらにですね、我々ちょっと考えてるのはこう店頭の枠を店舗店頭を今まで軸足でやってきたんですけど、それをちょっと超えてですね、オフィスワークみたいな部分でも、そういった短時間の派遣ですとか短期間の派遣みたいなものをやろうと実は考えてまして、例えば月末になるとですね、伝票の入力で毎月、残業が多かったと、でも今も残業禁止だよと言った時に、月末の5日間だけ、5時間ずつだけ5人欲しいとかで、こういうのが結構実は我々にもオーダーが来たりしてるんですよね。
なるほど。
この短時間派遣みたいな事業を、これは流通業の枠組みを超えて、ちょっとトライしていこうかなというふうに思ってましてですね、28万人いてもですね、今だいたい毎月働いていたの5000人くらいなんですよね。なので、マッチングする部分で、こういう仕事もありますよというのを増やしていけばですね、もう一歩踏み込んで仕事をしようかという方々って増えるんじゃないかなというふうに思ってます。であと我々ですね、どちらかっていうと、結構主婦の方で、専業主婦の方なんかが登録して結成非常に多いんですよね、でそういう方々が、 じゃあ今までは覆面調査週2回くらいちょっとお小遣い稼ぎでやってましたという方が、じゃあ子供さんが小学校上がったので、
そうですよね、どんどん大きくなって、
じゃあもうちょっと働こうという時に、いきなりでもフルタイムで働くんじゃなくて、じゃあ月に10日間5時間ずつだけ働こうかみたいな働き方を希望される方ってすごく多いと思うんですよね。
まあ、そうですよね、はい。その時の状況によって徐々に、はい、仕事量を増やすことができる。
そうですね、
かといって普通考えたら、はい、そんな仕事があるわけないですよね、うん、その偶然ね。
そうですね。
だけど、御社の場合はいろんな仕事がいっぱいあるから、はい、それを合ってるものをマッチング、自分にマッチングしていけばいいと。
そうですね。
はい、そのマッチング能力があるということですか。
そう
ですね。
それを、そういった、マッチングのサイトも含めて作ってですね、うん、ちょっと挑戦していこうかなと思ってまして、うん、これはまさに、うん、まあ今、働き方改革じゃないですけど、うん、そういったものが、うん、まあ一つちょっとチャンスなのかなっていうのを思ってるところですね。うん、はい。
なるほど。まあ、最後まとめさせていただきますと、メディアフラッグは覆面調査などの既存事業が安定的な収益を生んでいる基盤をもとに、ビーコン、センサー連動サイネージやフルテック株式会社と共同開発する自動ドア防護柵でプラスデジタルサイネージなど様々な分野に積極投資していると。安定収益をもとにですね、M&A 等新規事業で積極的な成長戦略のメディアフラッグは今後大きな期待ができそうな成長企業だと思います。
今日は証券コード6067、東証マザーズ上場、メディアフラッグ代表取締役社長、福井康夫さんにお越しいただきました。福井さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
なお、投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
この企業に注目、
相場の黒髪ア
ネックス。
さて、ここでお知らせです。東証マザーズ上場、証券コード6067、メディアフラッグは売り場を元気に、日本を元気にする会社です。 IoT サイネージや接客改善をサポートする覆面調査サービスを提供。人材不足の販売スタッフを効率的に派遣。また海外はインドに展開中。2017年12月期の純利益は過去最高を記録。さらなる飛躍を目指します。東証マザーズ上場、証券コード6067、メディアフラッグにご注目ください。エンディングのお時間です。
まあ、はい、明日から3連休、もちろん何か言ってあるんですか。
9月ですよね、うん、9月ですから結婚式に呼ばれていて、はいはいはいはい、ちょうど繁忙期になってくる、みんな結婚式にね、ハイシーズンですからね。
まあ、この前松野さんの結婚式に行かせていただきましたけど、
ありがとうございました、はい。
まあ、そうですね、あれは真夏でしたね。
真夏でしたけど、ね、結婚式の予定があります。藤本さんはどうやって過ごすんですか、はい、マーケットのない月曜日ですよ。
月曜日というか、まあ、休みの日は結局近くのなんか銭湯に行って、サウナに行って、
あ、いいですね、
ボケーっとすると。まあ、サウナに行くとですね、とりあえず体重が減ったような気がするので一応減るんですよね。
はい、
ただその後ビールを飲むとすぐに戻るんですけど、なんか一回でも減った体重が見るとですね、いいので、なんか一応サウナに行ってますね、ほとんど。
ゆっくり休んでください。はい、さあ、ラジオ日経の番組のホームページではスタジオの模様などもご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。ホームページからポッドキャストオンデマンドもお楽しみいただけます。それではお時間となりました。お相手は相場の福の神、財産ネット企業調査部長の
藤本信之と
松浦千佳でした。次回の放送は9月28日金曜日の午後5時からになります。それでは素敵な週末をお迎えください。
ほなまた。
この企業に注目、相場の福の神アネックス。この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社、メディアフラッグの提供でお送りしました。